皆さん、おはようございます。途上の歩み、デボーションタイムの時間です。今日のテーマは、皆の中にある一致と喜び。聖書箇所は、ヨハネの福音書17章11節から14節、お読みいたします。私はもう世にいなくなります。彼らは世におりますが、私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの皆の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです。私は彼らと一緒にいたとき、あなたが私にくださっている皆の中に彼らを保ち、また守りました。彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためです。私は今、身元に参ります。私は彼らの中で私の喜びが全うされるために世にあって彼らのことを話しているのです。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものでないからです。イエス様の大祭司の祈りはまだ続いていますね。一番目の質問。イエス様は世に残される弟子たちを皆の中に保ってくださいと父なる神様に祈ります。どういう意味でしょうか。皆の中に保たれる。皆というのは神様のご人格そのものを表すと言われますね。名は体を表すということが日本でも言われますけれども、ユダヤの社会においても名前はその人の本質を表すものだとこのように言われています。ですから、神様の皆の中に保ってくださいというのは、神は愛である。これが聖書の宣言であります。神様の愛のうちに弟子たちが守られ、いよいよその愛が満ち溢れるように、これがイエス様がご自身天に帰られるときに、この地に闇の世、サタンの支配する世界において、弟子たちのところには闇が覆うことなく、そこが輝く、そこが光り輝くように、神様の愛の中に保たれていくように願ったんですね。エジプトの地からイスラエルの民が脱出するときに、銃の災いがエジプトの国に起こりましたけれども、その中の一つに闇がありましたね。エジプトの全土が闇に覆われましたが、でもイスラエルの民のいるところには光があったとあります。私たちの光は愛の光であります。皆の中に保たれた私たちは、この神様の本質である愛によって生かされ、支えられ、またこの愛の中に生きるものとなっていくのであります。イエス様が弟子たちと一緒にいたとき、どのようにして弟子たちを皆の中に保ち、守ったかを考え、推測してみましょう。イエス様は絶えず父なる神様と交わりをしていました。どんなに疲れていたとしても、朝早く起きて、まだ暗いうちに、イエス様は父なる神様と二人だけの水入らずの中において、祈り、そして神様の愛を十二分にイエス様ご自身受けていました。そして神様のアガペの愛にイエス様ご自身が満たされて、その愛をもって弟子たちをいつも導いていたのであります。父と子は一つである。これは愛における一つでありますね。愛における一致であります。ですからイエス様は深く父なる神様と交わりを持って、そのことのゆえに弟子たちをその愛によって包み、弟子たちを強め、励まし、成長をなしめることができたわけであります。ですから、父の皆の中に保つということは、父なる神様との愛の関係を深めることを通し、その愛の中に弟子たちを加えていくという、こういうことだったんですね。適用のところを見てみましょう。あなたは主を信じたとき、何から何に移ったか知っていますか？5章の24節を見てください。イエス様はこう言います。誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は、永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのです。死から命に移った。闇から光の中に移った。憎しみから愛の中に移された。これが私たちの実際に経験したことなのであります。あなたは神様のご支配の中に、すなわち、 教会の交わりの中に他の兄弟姉妹と共に置かれたのであります。神様の愛の中に置かれるということは、神様の御心のうちに導かれるということ、神様のご支配がこの教会の交わりの中にあるとき、私たちは皆の中に保たれるというこの現実を経験していくわけですね。そのことによってあなたは何から守られているんでしょうか。飢えた獅子が獲物を狙って歩き回っているように、サタンが私たちを食い尽くそうとして歩き回っています。でも愛の交わりの中、神様のご支配の中に置かれていると、皆の中に守られていると、サタンは私たちに何も手出しをすることができないのであります。闇は光に勝つことはできないと聖書に書かれていますように、偽りは真理を打ち破ることはできないのであります。だから私たちは、愛において教会の交わりがいよいよ強固になっていくならば、神様のご支配がそこにおいてさらに強められ、サタンの攻撃から私たちは守られていくのですね。愛こそサタンの攻撃から私たちを守る最も偉大なる武器なんですね。2番目、教会が目指す信徒の交わりとはどんな交わりでしょうか。11節を見てください。それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです。私たちが皆の中に保たれる、神様の愛の中に、神様のご支配の中に保たれていくときに、なんと父と子が一つであったように、私たち自身が一つとなっていくということなんですね。愛はいつも一致をそこに生み出していくのであります。いや、愛の存在そのものがすでに一致を前提としたものであるということなんですね。私たちは罪人でありました。でも一人一人その罪から贖い出されて神様の子となったときに、私たちはすべてこの神様の愛の中に一つとされたんですね。もはや男も女もない、奴隷も自由人もない、ギリシャ人もユダヤ人もない、すべてのものはイエス様のもとにあって、神様の愛の中で一つ、平等である、同じ神様の子として大切な高価で尊い存在として愛され、慈しみを受け、また大事にされ、支えられていくのであります。適応に入りましょう。父なる神様とイエス様が一つであるように、私たちが一つになるにはどうしたらよいのでしょうか。私たちがアガペの愛に満たされるということであります。一人一人が父なる神様から注がれる愛に心満たされていくときに、そのアガペの愛によって私たちは一つになっていく。それは本当に可能なことなのでしょうか。第一コリントの12章の13節を見てみましょう。なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。私たちが愛において一つになっていく、そのために私たちは御霊なる神様を一人一人が心の内に受けたんですね。そして御霊の実は愛、喜び、平安であります。御霊様が私たちのうちに豊かに働くときに、私たちは愛する存在となる。御霊様の導きの中に私たちが素直に生きていくならば、教会の交わりは絶えずそこに愛が具体的に現れてくるんですね。あなた方が互いに愛し合うならば、世の人はあなた方が私の弟子であることを認めるだろうとイエス様は言いました。私たちが信仰を告白しているからクリスチャンと認められるのではないんですね。むしろ私たちが愛を実践しているから、私たちはクリスチャンとして認められていくということなのであります。愛が実践されるのは、御霊様に一人一人が満たされて御霊様に従っていくときなんですね。その実現のためにあなた自身がなすべきことは何でしょうか。パウロはこう言いました。また酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。私たちが御霊に満たされるということであります。日ごとに主の御前に出て、御言葉によって扱われ、イエス様の愛、御霊様の働きの中で私たちが整えられ、御言葉に満たされ、アガペの愛に満たされていくときに、私たちの群れは一つとなっていく。 互いに許し合い受け入れ合い、互いの罪を愛によって覆っていくのであります。そこに麗しい愛の共同体、キリストの体が実現していくんですね。3番目です。聖書が成就するために滅びの子だけが滅びたとイエス様は言われました。誰のことを指していますか？すなわちこれはイスカリオテのユダであります。イスカリオテのユダは滅びの子であった。決して救われた子ではないということであります。ひとたび救われた者は永遠に救われる。これが聖書の約束であります。イスカリオテのユダはイエス様によって十二弟子の一人として選ばれましたけれども、それは救いの子として選ばれたのではなかったんですね。彼はどこまでも滅びの子でした。でもイエス様はその滅びの子を選んでご自身の身近に置いて、絶えず愛を注ぎ、絶えず彼に父なる神様の愛を伝え、教え、余すところなく愛を表したにもかかわらず、イスカリオテのユダはイエス様の愛に対して裏切りを持って答えたのであります。愛の接吻を持って彼はイエス様を売ったのであります。銀貨30枚を持ってイエス様を十字架につけたのであります。滅びの子、まさに滅びの子だけが滅びたのであります。また、主を一人だけ残す行為をした他の11人の弟子たちはなぜ滅びなかったのでしょう。14節のところに、私は彼らにあなたの御言葉を与えます。しかし世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものでないからです。11人の弟子たちは、もはやこの世のものではなかった。死から命に移され、闇から光の中に移された彼らは、神様の愛の中に、どんなに愚かをしたとしても、どんなに罪を犯したとしても、許され、受け入れられ、また、弟子たち自身も深い悔い改めを持って、もうひとたびイエス様のもとへ肥料していったんですね。そして聖霊なる神様を豊かに受けたとき、聖霊様を心の内に与えられたときに、彼らはもはや主を裏切るものではない、主のために殉教の死を遂げていくものへと変えられていったのであります。ですから、私たちも同じであります。もはやこの世のものではない、神の子であります。イエス様の愛によって、贖い出され、買い取られ、今、子なる神様の所有物として、心の内に豊かなアガペの愛を注がれているものなんですね。私たちはこの愛にとどまるならば、決してこの神様から離れることはないのであります。ひととき離れたとしても、絶えず初めの愛に立ち戻らないではいられなくなっていくんですね。またイエス様の喜びを弟子たちはどのような中で味わうのでしょうか。私たちの喜びは神様の栄光を表すことができた、その時ですね。父なる神様の御心を生きることができた、その時ですね。それは言葉や口先ではなく、行いと真実をもって愛を生きる時に、私たちの心に満ち溢れてくるものなのですね。これがイエス様から与えられる喜びであります。敵よ、あなたはしっかりと主の御言葉を心に刻んでいますか？イエス様のお言葉を心に刻み、自分がどのような存在であるか、自分のアイデンティティがどこにあるか、これをしっかりと覚えておく必要があります。自分が神の子であるということ、選ばれて神様の愛を受ける、高価で尊い存在とされているということ、ここに立つときに私たちはおのずから、何をなすべきかということが分かってくるんですね。神様の愛から決して私たちは引き離されず、その中で生かされている喜びを豊かに味わうことができるのです。あなたは愛されている喜び、また具体的にこの地上の教会の交わりの中で愛し愛されるというこの愛の現実を経験し、あなたは心の内に豊かな喜びを味わっているでしょうか。愛とは愛することであり、愛されることであります。愛されることを経験しない者は、愛することができません。十字架の愛を豊かに味わって、父なる神様のあの一人子イエス様を捨て切って私たちを選んでくださった、この愛を豊かに味わって、私たちは初めて目に見える兄弟姉妹を心から愛することができるようになるんですね。どうぞ、神様の愛、
神様は愛です。この愛を、この神様の皆を、神様のご支配をしっかりと心に受け止めて、私たち主のしもべとして歩んでいこうではありませんか。私たちは愛された存在であります。だから愛するものとなっていくのです。途上の歩み、デボーションタイムでした。